9ページになりますね。じゃあ拝読します。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。それからマルコ伝の5章の22節から43節です。67ページになりますね。マルコ伝の5章の22節から。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかとこう言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられた時に、街道管理者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入っていかれた。そしてその子供の手を取って鍛えた組と言われた。訳して言えば、少女はあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。それでは頂戴願います。
今朝の、皆さんニュースを見てたと思いますけど、最近何回も雪印の、問題についてなんですけど、結局関野の持ち人は、下の、中産たちに何と言ったかと言いますと、黙れば誰もわからない、外から聞かれれば答えではいかない。結局この会社だけじゃなくて、この見える世界はもう腐ってるじゃないか。結局嘘ついてもいいし、人を騙してもいいし、金にならばいいじゃないか。大体そういう世界なのではないでしょうか。結局人間は悩むものです。今朝、神戸か 大阪からちょっと忘れちゃったんですけども、まあ、一人の姉妹、竹下姉妹から電話があって、まあ、娘さん、まあ、知ってる人多いかと思うんですけど、池上幸子姉妹のことで非常に悩んでいますし、まあ、心の病を持っているし、まあ、なんですかね、出産願望で、結局もうどうしたらいいか、まあ、わからない。まあ、そういう問題を持つ人々はもちろんたくさんいます。けどもまあ、結局、祈れば主は働いてください。もしね、しっかりしなさい。頑張って。強くになれと言っても全く意味のないことなのではないでしょうか。結局自分は生きがダメであってもイエス様は自分のことを理解できる。ダメなものを絶対に捨てない、私でさえも大いに愛されていると分かるようになればやっぱり希望が湧いてきます。まあ、今まで主イエスと病人というテーマについて考えました。まあ、全部で数人の病人の癒しを、まあ、イエス様がなさったことを見てまいりました。シモの姑を除いては全部、まあ、男の人たちでした。けど同じマルコでの中にもう2、3人の病気の女がいることが分かります。その、まあ、普通についても少し、まあ、学びたいと思いますけど、そのために、まあ、今までのテーマである、まあ、主イエスと病人を少し書いて主イエスと婦人というテーマで考えてみたいと思います。まあ、そこでは、まあ、別に病気の婦人に特別の重要性があるのではなく、まあ、彼女たちはいかにイエス様と出会い救いを体験したかということ、その時イエス様に対する彼女たちの態度、そして婦人たちに対するイエス様の態度がいかなるものであったかということが非常に重要なものです。その際、まあ、婦人に対して主イエス様が取った態度と、まあ、いろいろな宗教が取った態度とが、まあ、いかに違っているかということを見るのは、まあ、興味深いことです。仏教はいろいろな宗教の教えの中で婦人が多くの役割を演じることは没落を意味し、婦人は暗闇のようなものに過ぎないと言っています。階級も男の方が女よりも勝っていることを強調し、再会者であっても好きな女性ができれば2回まで離婚することが許され、数人の女性を持つことが勧められているのです。孔子は婦人というものが少し親しくなればすぐにあずかましくなり、親しくしなければ不平不満を持つと言います。まあ、それですから婦人の取り扱うのは難しいというのです。ヒンズ教も婦人が長く交わるを続けることができないものであり、婦人の心は肺炎なのように残念であり、犬のように癒しいものであると言っています。まあ、主なる神を意識して否定した、まあ、ドイツの哲学者であるフリードリヒ・ニーチェは次のように言っています。父のところへ行くときは無知を忘れるな。まあ、ニーチェは天才的なものであり、まあ、偉大な人とされていましたが、最後は、まあ、動物のように精神病院の中で死んでしまったんです。まあ、彼の親戚が直接に聞いたんです。まあ、以上を要約すると、いろいろ宗教及び まあ、男の生活は父に対する態度がいかなるものであるかを見ることによって、まあ、明らかになることが分かります。まあ、イギリスの家庭生活が、夫が仕事が終わるとすぐに帰宅し、家庭で妻や子供と一緒にくつろぐというケースが 90% 以上にも上るそうですが、まあ、これも主なる神を恐れる結果であると言えます。けどこれとは反対に、仕事が終わってもすぐに帰宅せず、まあ、マーチャのやっぱり休日もゴルフに友達と出かけたりする生活は何の影響であるか、皆さんお分かりになるなのではないでしょうか。まあ、このようなことは男尊女卑の考え方から出てきているのです。そしてイエス様の時代にも、まあ、東洋では男尊女卑の風習があり、父親は卑しめられ、奴隷のように取り扱われていたのです。けどイエス様が父親に対してどのような態度を取るになったかを見ると、イエス様が本当に正しいお方であり、決して先人君主や多くのようではなかったことはよくわかります。まあ、全ての主であり王の王であがるイエス様は、よく父の理解し大切にしたお方でした。まあ、イエス様は父たちに愛を持って接し、完全な信頼を受けて、ご自身が救い主であることを表されたのです。まあ、弟子のみならず、父たちもイエス様に従い、主に、まあ、主の大いなる力をよく知ることができ、まあ、イエス様に全く信頼したのです。まあ、聖書の中でイエス様と出会った父親が決して拒むことなく、心を開いて受け入れたということが記されています。まあ、この事実は私たちにいろいろなことを教えてくれるなのではないでしょうか。父親たちはイエス様を理解することができなくても信頼したのです。マルコの中で、まあ、イエス様に出会った父親たちを見ると、彼女たちが非常に大きな、まあ、苦しみと悩みを持っていたことが分かります。まあ、父親の独特な問題は病気、まあ、家庭内の問題、子供の教育、毎日の生活の問題、愛を求める気持ちなどです。そしてこのような悩みと苦しみを持っているうちに、イエス様が出会われると、彼女たちの問題は全て解決され、満たされたのです。まあ、イエス様は私たちを理解し、常に助けることができる。私の心も満たすことができるお方であると、彼女たちは経験したのです。まあ、そこで多くの父親たちの中、二人の、まあ、代表的な女性をちょっと取り出し、まあ、彼女たちがいかにしてイエス様と出会い、全てを満たされたかについてちょっと見てみたいと思います。その二人の女性とは、まあ、年取ったものと、まあ、若者。年取ったのはそのシモン・ペトロの姑であり、若い者とは、まあ、ヤエルの娘であります。まあ、シモンの姑について前に読みました、マルコの第一章に書かれています。